ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できること本当に嬉しく思っています。私たちは今創世記の初めのところを読んでいます。そこを読みながら、神が私たちとどう関わられるお方なのか、そのことを理解しようとしています。神が私たちとどう関わられるお方なのか。皆さんは海が好きでしょうか？まあ、夏の海であれば海水浴客もたくさんいて、そして自分もまあ足ぐらいは波打ち側に足が浸ってもいいかなと思ったりするものですが、こう寒い冬ですと、さすがにそういうわけにもいかず、ただ目の前に広がる海をぼーっと眺めながら、それもまたいいものですよね。思わず海は広いな、大きいなと歌ってみたくなることですけれども、同時にある人にとってはこの海は不思議なものだなぁと思う時があるかもしれません。どうして波はこうやって引いては寄せて返していくのだろうか。海の水は本当は透明なはずなのに、どうしてこうも青く、あるいは汚い色に見えるのだろうか。そもそもこの海の水というのはどうして塩気があって、どれほどの量があって、どれほど向こうに行くとあちら側に続いていくのだろうか。そんな風に不思議に思うこと、知りたいなと思うこと、そういうことがたくさん出てくる方もいらっしゃるかと思うんですね。で、今日はその海を見ながらで言えば、やはり海は広いな、大きいなという素直な思い、心に感じるところ、そのことを大切にしながらこの創世記のところを読み進めていきたいと思います。ただどうしても、いやそうは言ってもこういうことは科学的に言うとどうなのかと気になる方もいらっしゃるでしょうから、ほんの少しだけですけれども、最後にそれは触れたいと思います。今日の箇所には、神が人をお作りになったということが書かれています。しかもそれは特別な関わりの中にお作りになったということが出てくるわけです。その特別さが今の私たちを特別なものとして生かしていることも、またご一緒に理解をしたいと思います。読んでいただいた箇所24節からのところですが、まずはじめに動物が作られた様子が出てきます。神は、地はその種類に従って生き物、種類に従って家畜、種類に従って這うもの、野の獣を生ぜよ。そのようになった。神が仰せられたその通りになったわけですけれども、地が生ぜよ、種類に従ってというのが、ここでの特色になりますね。地を生ぜよというふうに言うのは、何かこう命じてそこから出てくるようなイメージがあるでしょう。種類に従って、これはこれ、あれはそれ、それはそれと、整然と分けられた様子で動物が浮かび上がってくる、そんな様子が見て取れます。しかし神が人をお作りになるという時に、同じ続くところに書かれていながら、人をお作りになる時の神の思いとか関わりとか思い入れというものは随分違うもののように見えます。26節のところ、神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。人を作ろうと神様はおっしゃったわけなんです。地を生ぜよというのではなくて、人を作ろうと。ご自分の関わりを、ご自分の熱意、思いを、ご自分の意図を、計画を、そこに込めて人を作ろう。どういうものとして作ろうとされたか。一つは、我々に似るように作ろうというふうに言われています。神が神であるときに、その我々に似るようにとおっしゃったのは、神の持っている良いものが、この作られていく人間の中にもあるようにと願ってのことです。 神がどうでも良いものとしてこの人間を作ったのではない。欠けのある不完全な、どちらかというと目の入れたくないような、横に取っておかれたようなものとしてお作りになったのではない。我々に似るように、似姿に、私たちの良いところがここにそのまま映されるように、人を作ろう。そう考えたわけです。それは神の形に人を作ったという、その表現の中にも表されることです。神の形に。他の何者とも区別される。それまでに地が生じ、草が生じ、木々が芽生え、動物が生まれ。しかしそのどれとも区別される。今までここにあるものと区別される。神の側から出る神の形に近いものとして、人を作ろう。その神の形というのは、今までいろんな風に歴史の中で理解をされてきました。例えばその肉体の姿が、頭があり手、足あり目がありという、その肉体の姿が神に同じなのではないかと考えられたこともありました。しかし、おそらく神が人、それだと私たちは神を人の似姿にこうイメージすることになってしまうので、まあ多分そうじゃないのだろう。むしろ人ができること、すること、あるいはその人が神との関係性を持って歩めること、そういう中に神と関わり合い、神と結ばれ、神の側にあって歩めるものとしての神の形を想定しているのだろうと思います。神に近しい、神の性質を有するものとして、神ではないにしても神の似姿に人が作られた。しかもその作り方は、地を生ぜよと言った。その言葉とは随分違う。二章のところに行くと、またこれを違う側面から書いていますけれども、二章の七節のところに、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。粘土でその形を形作るように、人の形が作られた。しかしそのままでは、命のないもののようなもので、そして動かないもので、心通わないもので、その血の塵で作った人に、神は命の息吹を吹き込まれた。その命の息吹が全身に満ちて、人は命ある生きたものとなった。そして、神から命を与えられたものとして、神と心を通わせて歩むものとなった。神の命を分け与えられた存在です。そんな風に神が人をお作りになったというとき、そこに神ご自身がいかにご自分の愛を込め、いかにご自分の存在を、いかにご自分のありったけの愛情を、込めてお作りになったか、それが描かれているでしょう。私たちは毎日を生かされています。命あるものとして生かされています。ただ単に父親、母親から命あるものとして生まれ、成長してきて、栄養があったので、私たちが毎日毎日繰り返し歩んできたので、背丈が伸びて、体重が増えて、そしてこういうふうに歩むようになった。昨日の延長線上で今日の命があり、今日の延長線上で明日の命がある。ただ単にそれだけの命を与えられているだけではないんだということです。神がこの命に、この歩みに思いを込めて、さあこの人の歩みを作ろう。この歩みが導かれるように、良いもので満たされるように、神の命を生きるように、神は私たちに命を与えてくださった。他の動物、植物と区別される、特別な神の命を分け与えられたものとしての歩みを、良いものとしてことごとく実現しようと、私たちに関わっていらっしゃる。この姿を私たちは、神ご自身が喜んでしてくださっているところにいるわけですね。そして作られた人間に、神はそれだけではなく、すべきこと、 しかも神の側に立ってすべきことを分け与えます。それはこう書かれています。我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。28節、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は作られた人をご覧になり、親しく声をかけられました。祝福の言葉です。ここにあなたの目の前に広がる良いもの、良い世界。これがあなた方が生きていく舞台だ。ここに私があなた方のために備えた全ての良きものがある。この中を生きよう。埋めよう。増えよう。地を満たせ。ここに増え広がり、あなた方の大いなる歩みを築き上げよう。そうして、私があなた方に与えたこの世界を治めるのだ。従えるのだ。支配するのだ。この良きものを良きもののまま管理して、この恵みを、この祝福をみんなが受け取れるようにするのだ。この世界は神がお作りになった。6日目。見よ、それは非常に良かった。そこに人を置かれて、神はその人の歩みを祝福されて、この中で埋めよ、増えよ、地を満たせ。そしてこれを従えよ、治めよ、管理せよ。神の作られた良きものが、そのまま良きものであるように管理せよ。神が意図された良きことが、すべての人に、すべてのものに及ぶように管理せよ。その妨げになることなく、それを自分勝手に利用することなく、その良きものを良きものとしてそのままあなた方の手に、あなた方の大切な家族のため、あなた方の大切な周りの人々のため、あなた方が与えられているこの世界のため、その通りそのまま実現していくように、あなた方は立って歩むのだ。この時、人は神の側に立っていることを見て取ることができるでしょう。見てごらん。世界がある。私は神の傍らに立って、それを神と同じ視点で眺めながら、これを治めるのだ。これを従えるのだと言われているんです。作られた側の、従えられるものと同列に並んで、その自然世界の中のごく一部として、同じ中に埋もれるようにして歩むのではない。神に作られたもの、神の形に合わせて、神の似姿に作られたものとして、神の傍らに立って、神の側で自然世界を向こうに回して、これを治めるようにと言われた神の側の代理人として、神の技を託されたものとして、私たちはその歩みを与えられていることがわかります。私たちは何のために生きているのでしょうか。毎日あくせく働き、そして生活の苦労をしながら、時折人間関係に悩み、肉体の病に悩み、そして悲しみを覚えたり、嘆きながら、それでも希望を見出して努力をして、私たちは一体何のために生きているのでしょうか。そうすれば、この歩みを通り抜ければ、私たちには幸せが待っている。物質的な祝福、経済的な祝福、人間関係の祝福、私の名誉や立場の祝福、そのために私は歩んでいる。確かにそういう側面はあるでしょう。神は私たちを祝福して言われました。埋めよ、増えよ、地を満たせ。このところにある良きものを受けよ。しかし、それだけでしょうか。それだけではありません。神は私たちに、あなたがその良きものを受けるのと同じように、私が作ったこの世界が、 その良きものをその通りそのまま実現されて、そこに生きるものが、そこにあるものが、そこに存在するお互いが、余すところなく神の祝福を受けていくように、神の願われた良きものを受けていくように、そのためにあなたは、労するのだ。時にそれは、自分に与えられているものを惜しみなく手放すことによって、時にそれは、限られた労力をその人のために向けることによって、時にそれは、神の愛と同じ愛を持って、喜んで自分を失うことによって、私たちは、この世界のために生きるのだ。この大切な人のために生きるのだ。この神の目的のために生きるのだ。神の側に置かれたものとして、私たちはこの使命を託されているのです。加えて、神様は私たちのお姿をご覧になったときに、そこに特別な助け手をも備えてくださったんです。二章の方に入って読み進めていきます。二章の16節に、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。書いてあります。神が託した技をなさせたんです。でもその彼の姿を見たときに、彼女の姿を見たときに18節、その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神は最初の人をご覧になったとき、彼がそのにいるその姿を見たとき、一人でいるのは良くないとおっしゃったんです。これまで創造された世界は良いというふうに描写されてきました。見よ、それは非常に良かったと言われる世界です。しかし、神は人が一人でいる姿を見て良いとはされなかった。この人にはふさわしい助け手が必要である。それで神は、この人の前に動物を連れてきます。神が作られた動物。人はそれに名前をつけていきます。その特徴を見ては、これはこういう名前、これはこういう役割。その特質を見抜き、その性格を見抜き、それを名をつけていきました。その時に彼は、ああ、これは私にふさわしい助け手だと思える存在を見て、私の仲間、私の友、私のパートナーと、そういう名前をつけられる動物はいなかったというんです。神に作られた。従えられる、治められる、支配される側の動物たちであって、共に治める側のパートナーは見つからなかった。それでどうしたか。21節、そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、その人は眠った。それで、あばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。この作られた存在を見たときに、あ、この存在こそ私と同じように神が人を作ったというその人なのだ。確かに姿形は違う。でも私の骨から取られた。この同じものとして作られたパートナーなのだ。共に歩むものなのだ。異種、異者と言い表される男、女という対になるものと相手としてこの存在を認めて、ふさわしい助けて、お互いに 共に並んで歩むもの。神は人をそういうものとしてお互いに作られたというんです。そこに夫と妻という関係、子供を産み落として生き家族を形成するという機能、それが民族になり社会になり、やがては国家になっていき、まとまった単位の中で人々が歩みを進めていく、そういう共同体制とか、人と人とが結ばれて歩んでいく関係とか、神が親しく人と語りかけ結び合わされて歩んでいく、そのことをお互いの間でも実現できるようなパートナーとして、心通うものとして、協力するものとして、人をお互いに作られた。それはどんなに規模が大きくなり、民族になって文明が違うものになって国家になったとしても、同じ側にあって治めて支配して歩むように、お互いを支配するためではなくて、お互いは助け合って神の託されたものを治めるように、そういう階だから関係の中に私たちは作られた。それが神の意図されたこと、願われたことだったというんです。まとめてみると、私たちは神の命を生かされている。それを神の目的のために生かされている。それをお互いに協力し合って成し遂げるように生かされているということです。ここに神が特別なものとして私たちをお作りになった、その人間の本性というもの、神が私たちの存在に込められた特別な思い、願い、デザインというもの、それが明らかにされているところです。そのことを心で素直に受け止め、私たちの歩みに重ね合わせてみるとき、私たちの実際の歩みが意味を持ち、力を与えられ、喜びの中に歩むことができることを感じ取ることができるでしょう。神が今日私を生かしていることは、この命は、今日なすべき責任は、今日周りに囲まれて共に歩む人たちとの歩みは、もともと神が私に願われ、私に意図され、私にデザインされた、その歩みのうちの一日なのだ。今日私は神の与えられた一日を生きようとしているのだ。そして少し横道にそれますけれども、もし私たちがこれを現代的な科学ということと結び合わせて考えようとすると、どういうふうになるのでしょうか。今の科学は私たちの世界が長い間かけてこの形になったことを教えてくれています。とても人間が人間として突然出現したというふうには考えることは難しいことです。人間の歩みにとっては、そこに何かしらの進化という言葉で、いわゆる進化という言葉で言われるものが関与していたであろうことは、それは大抵の人はそう思わざるを得ないことだと思います。するとどうでしょう。長い間かけて生まれたというこの人の姿は、創世記が書く人を作ろう、神がお作りになったというのと随分違う姿なのではないでしょうか。あるいは長い時間をかけて作られたというときに、その姿はすでに随分と歴史の後ろの方、人が人としての歩みをするまでの随分長い時間の私たちに随分近い側で、この人が生まれて、人が子孫を築いて、 という歩みは描かれているように思う。当然その最初の人が作られたというときに、その他には他の人がいなかったわけではない。そう考えるとここに最初の人を作った。一体それはどういうふうに考えたらよいのか。神が最初の人を作った。それは結局矛盾したことになるではないか。その他にも、いろんなことが私たちの中には疑問として湧き起こってくることと思います。生物学的に言えば、人間が特別な存在だと言っても、人間と他の生物との間の違いは、大した違いではない。そこに何か特別という決定的な差があるのかというと、そうは言いにくい。では一体神が特別と言ったのは何なのか。これらのことを私たちは科学という目を持ってこのことを読んで理解しようと思えば、当然気になってくることでしょうし、そしてそういう意味で言えば、神が人を創造したというこの記述は合ってるのか間違ってるのかといえば、間違った事実を伝えているのではないか、そう考えることが出てくるでしょう。そして私はそのことをお聞きしながら、それは最もだと思います。おそらくそのことを突き詰めていけば当然そうなると思います。しかし、私たちがこの箇所を読むときに、一体何を受け止めるのかというと、それは、神が人を特別なものとして、その関わりを持って歩み始められたのだということ。で、それは実際のプロセスが長い時間かかっていようがかかっていまいが、他の生物と人間がどれほど区別できようができまいが、何ら割り引いて考える必要のないことだということを、ぜひ受け取っていただきたいと思うんです。神は、長い時間を経たその中にあって、それでもなお一切を導いてこられ、その中で人と特別な関わりを結ばれて歩んでおられるのだ。神は人を選び、この創世記に象徴的に描かれているこの事柄をもって、私たちの歩みを捉え、特別なものとして関わり、導き続けてくださっているということ。それは何ら割り引いて考える必要のないこと。もう少し言えば、本当はそんな問いとここに書かれていることを絡み合わせて考えることがとてもナンセンスなことであり、空気の読めないことだということなんです。大切な人と海を見に行って、ロマンチックな気分になって、その大海原に永遠の愛を誓おうというその時に、どうしてこの海の水はしょっぱいんだろうね。そんな風に言ったら、そのところの場面は台無しになるわけですよね。ここで大事なのは、大きく広がるこの海原の中に自分たちが立っていて、そしてお互いに、お互いを愛し、会いたいと願っていて、そしてそのことは、この自然世界の良いことの中の一つとして、とても大切なのだ。そのことを心を通わせて確認することが大事なのであって、その時に、この世の成り立ち、海の成り立ち、潮の満ち引きの成立の加減、それは今話すことではないわけです。もし仮にそのことが気になって、そしてそのことを突き詰めたいと思って、仮に相手もそのことに根気よく付き合ってくれる相手であって、そしてそのことをお互いに共有したとしても、ここで一番大事なことは、だから私たちはそれでも 二人で一緒に生きていこうということになりますね。この聖書の創世記を読みながら、私たちは神が私たちに特別な関わりを持って、思いを持って、約束を持って、導きを持って、導いてくださっているのだということを受け止めたいんです。イスラエルの民は、このことをいつも心の内に思い起こしてきました。今日読んでいただいた、口読文で読んだ詩編の中でもそうですけれども、大自然、彼らは私たちよりももっと自然と近い生活をしていました。その自然世界の中で、この自然を作られたのが神であるのだ。異教の神々の歩みに触れます。太陽の神々があり、月の神々があり、畑の神々があり、雨を司る神々がある。その神々の、まあ言ってみれば自分勝手な、あるいは歪んだその歩みの中で、一つ一つのことが地の現象としてもたらされてくる。そのことに触れながら、私たちの神は、この天と地のすべてをすべ収められ、良きことをもって導かれるお方ではないか。敵に囲まれ、試練に遭い、困難に直面しながら、もう道がないと思った彼らは、しかしそれでも何もないところからでさえ優を作り出すことのできる神の創造の御業を覚えて、大いなる神は私たちの神、私たちをここから導き出すことのできる神、その度ごとに天地を作られた私たちの主を覚えて歩んできたことでした。私たちもまた今日の歩みの中に、明日の歩みの中に、取り巻く環境の中に、私たちに託された責任の中に、直面する困難の中に、試練の中に、天地を作りになり、私を特別なものとして今日今生かしている方、このお方と共に、このお方の傍らに立って、ご一緒に歩むものでありたい。何よりそのことを願い、私たちに語りかけているのが神様であるということを心に深く覚えて、その愛に捉えられ、応えて愛ものでありたいと願います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは、nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。